続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書マタイの福音書18章1節から5節です。新改訳聖書の2017版では36ページになります。マタイの福音書18章1節から5節をお読みいたします。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。天の御国では一体誰が一番偉いのですか。イエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせてこう言われた。まことにあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。今日は神に喜ばれるものと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして5月最初の主の日の礼拝を私たちに与えてくださり感謝いたします。今コロナ感染が急速に広まってきていますけれども、神様どうぞ守ってくださり、そしてまたご自身のご意向、その道からをまた私たちにも表してくださるようによろしくお願いいたします。大阪でもこの医療が切迫しているニュースを聞きます。どうぞ従事しておられる方々を守ってくださり、そしてまた重症化することはないように、どうぞまた一人一人を守り支えてくださるようによろしくお願いいたします。また何よりも私たちの心を引き上げ強めてくださるように、この困難やまた私たち自身の不安や恐れを取り除いてくださって、どうぞまた神様が平安と喜びに私たちを満たしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ一日も早くこのコロナが収束しますように、どうぞご自身の私たちに対する憐れみ、またご愛をまた表してくださるようによろしくお願いいたします。またそのためにも神様の約束の御言葉を私たちの心の中に与えてくださって、また私たちは主を仰ぎ見、また希望を持って前進していくことができるように導いてくださるようよろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をも助け導いてください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今私たちはゴールデンウィークの中におります。しかし緊急事態宣言が出され、また私たちも本当にこの慎んで、また私たち自身がこの新型コロナウイルスに感染しないように気をつけていかなければならないということを思います。しかしまた神様はこういう中にも私たちを愛し憐れんでくださり、また御言葉をもって励ましてくださる方であるわけです。今日はこのマタイの福音書の18章の1節から5節を開かせていただきました。特に3節のところを見ると、向きを変えて子どもたちのようにならなければ決して天の御国に入れませんとイエス・キリストは言われたわけです。今私たちはこの世で生き生活をしています。しかしやがては私たちは死を迎える時があるわけなんです。どこで私たちはその後過ごすことができるんだろうか。聖書にはこの天の御国という言葉が出てきているわけです。まあ簡単に言えば天国、天国で生きる、その希望を神様は全ての人に備えてくださっておられます。そしてそのことのためにはこの子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れませんとイエス・キリストは言われたわけです。5月5日は子供の日です。まあ、どの親でも自分の子供がもうすくすくと成長して 立派な大人になるようにと願わない親は一人もいないであろうと思います。まあ、今コロナのためかあまり鯉のぼりっていうのは見かけなくなってしまっていると思いますけれども、子どもの成長を願う、もう立派な本当に大人になって、この厳しい世の中の逆流をも乗り越えていってほしいというような、まあ、親の願いがあるんではないだろうかと思います。しかしイエス様はあえて子どものようになりなさい、そのことを言われたわけなんです。立派な大人になりなさいと言われたのではなくて、もう子どものようになりなさい、そこにはまた特別な意味があるということを私たちは見出すことができます。この話となったきっかけは何かというと、この一節のところにその時という言葉が出ているわけなんです。その時って一体何の時なんだろうか。実はこれはイエス様がガリラやカペナウムの町にいた時に、なんとこの弟子たちのところに神殿税を納めてくれという人がやってきたわけです。そして弟子たちに、あなた方の先生はこの神殿税を納めないのかというようなことを言ってきた。まあ、神殿税というのは何かというと、まあ、私たちには全く馴染みはありません。ところがその当時ですね、この神殿の維持をするために、まあ、いわば税金として納める。前の聖書には宮の納入金というふうに出ていたわけなんです。まあ、分かりやすく言えば、まあ、神殿を維持するために、納めてもらう。でこれはもう男性で20歳、成人のものはもう貧しい人でも豊かな人でももう誰でも納めなければいけないというものであったわけなんです。ところがイエス様はですね、まあ弟子たちに、じゃあ地上で王様が税を集めるときに自分の子供から税金を取り立てるのかと質問されたんです。弟子たちは、いやそんなことはしません、王様は自分の子供から税金を取るってことはないでしょう、他の人から取るんです、だからまあ王様の子供であるならば別にそれは納めなくてもいい。でもイエス様はその時にペテロに、他の人たちがつまずかないように私の分とあなたの分を納めなさい、そして魚を釣りに行きなさいって言われて、その口から出てきた銀貨を持って二人の神殿税を納めるようにとイエス様は言われたわけなんです。まあ、そういういきさつがあって弟子たちは、じゃあイエス様はいつも天の御国のことを話してますけれども、天の御国で誰が一番偉いんですか、誰が素晴らしい人なんですかと尋ねた。それが背景であるということなんです。で彼らが言ったのは、その天国で誰が一番偉いのか、この誰が一番偉いのかっていうのが、まあ一つのポイントではないだろうかと思います。まあ私たちはやはりこういう誰がもう一番を取るんだろうかってですね、そのことをもう考える、競争社会の中に私たちは生きているわけです。東京オリンピックの開催ということもありますけれども、誰がその種目で金メダルを取るだろうか、まあ、野球もですね、プロ野球始まってますけれども、どこが1位になるのか、もうそういうのは私たちは興味津々ではないかなと思います。誰でも一番になりたい、人よりも優れたものとなりたい、実はそれは、まあ、言うなればこの世での考え方、生き方、競争社会です。もう一番になるんだ、一人も立派なものになりたい。でもイエス様は、天国はそういうものではないということをですね、はっきりと言われたわけなんです。3節を見ると、誠にあなた方に言います、 向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。向きを変えて、考え方を変えて、まあ、聖書的に言うならば悔い改めっていう言葉がですね出てくるんです。でもこの悔い改めるっていうのは方向転換をする、向きを変える。そしてイエス様は子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません、そう言われたんです。天国に一番になるどころか天国に入れない。天国に入るためには子供のように幼子のようにならなければならないと、イエス様はそう言われたわけなんです。まあ私たちは人よりも優れたものになりたい、人より立派になりたい、一番になりたい、そういうことを目指しているわけなんです。まあ2番目はダメですかといった政治家もいますけれども、私たちはより優れたものをですね求めていくというような、そういう性質、そういう思いがもう小さい頃から植え付けられている。人よりも良くなりたい、確かに向上心は素晴らしいんですけれども、でもそこからひょっとしたら人を見下すっていうことが出てくるかもしれませんし、あるいは自分はあの人よりも劣っている、劣等感が生じてくる。そうすると私たち自身の、まあ、心はがっかりしてしまう、逆に高ぶってしまうっていうこともあるわけです。実は神様はそういうことを求めてはおられない。むしろ子供のように幼子のようにもう純真でですね、もう全くそんな人の評価とかを気にしない、人の目を気にして生活するっていう生き方ではない、そういう生き方を神様は私たちに求めておられる。聖書の中にパウロっていう人が出てきます。彼は律法学者、パリサイ人、非常に真面目、勤勉で、そしてまた決まり事は破らないというような、そういう生き方、生活をしていたわけです。でも彼の心の中には満足感がなかった、喜びがなかった、むしろ自分は一体何のために生きているんだろうかというような虚しさでいっぱいであったわけなんです。彼ほど優れた人はいませんでした。彼より他の人から評価される人はいなかったわけです。しかし彼の心の中は自分は虚しい、そして思うことができていない、おそらく私たちもそういう思いにとらわれてしまうことがあるんではないだろうかと思います。じゃあ何が足らなかったのか。彼の心に一番足らなかったのは自分が愛されている、愛されて生かされているということが彼の心の中にはなかった。いつも彼の心の中に出てくるのは義務、責任、果たさなければならない、もうそれにもう追いかけられていたような生き方をしていた。でも彼はそこから解放される時があったわけです。死の中からよみがえられたイエス・キリストに迫害の途中で出会う。そして彼はその時に分かった。自分に足らなかったのは神様に愛されているんだというその信仰が自分の心の中にはなかった。律法を全うしていく。与えられた義務をこなしていく。まあ、いわば仕事に追いかけられている私たちの一つの姿であるかもしれません。ですから私たちにも何が必要なのか、自分は愛されているんだ、守られているんだ、その思いを自分の心の中に持つということです。幼子、子供っていうのは弱い存在です。親なしにはですね生きていけない。ですから小さい子供がお母さんとはぐれていて、 時々こう泣きじゃくってるっていう姿を見ることがあるわけなんです。でお母さんを見つけたらもう泣くのをやめてですね、駆け寄ってもうすがりついてるっていうそういう姿を見ます。実は私たちの本来の生き方っていうのは、全てを作られた私をも作ってくださり生かしてくださっておられる神様に自分自身が寄りすがっていくというところに、私たちの実は本来の生き方があるということなんです。私たちは確かに一人では生きていくことはできません。誰かに助けてもらわなくては生きていくことのできないような存在なんです。じゃあ人がですね、人の面倒を一生見続けていくことができるのか、できないです。親であってもやがては年を取ってしまう。逆に子どもが親の面倒を見なければいけない。ですから私たちは絶対的な存在ではないわけなんです。じゃあ誰がこのような自分を守ってくれるんだろうか。それは私たちを作ってくださった神様以外にはおられないということであるわけなんです。そして聖書は何を言っているのか。その真の神様がおられるんだ。そしてこの方によって私たちは養われて生かされているんだ。実はそれは旧約聖書の時代からイエス様の時代、そして今日までそのことは伝えられているということなんです。もともとその神殿税というのは何のためにあったのか。それはイスラエルのアブラハムの子孫の人たちがですね、神様が自分たちを守ってくださっておられる。最初は幕屋を作ってました。しかし約束の地に入った時から彼らは神殿を建てていく。そこで神様を礼拝をする。じゃあなんで神様を礼拝するのか。それは自分の罪を許してくださり、神様は愛してくださっておられる。そして喜んで神様に生贄を捧げていく。彼らはそのことをしたわけです。それが最初の捧げ物の意味だった。だからこの神前礼というのは贖いのための神様への感謝の捧げ物。神様が自分の過ち失敗を許してくださった。そういうところから始まったものであったわけなんです。しかしそれがイエス様の時代にはもう税金、みんながもう納めないといけない。今も私たちは税金を納めるんですけれども、あんまり喜んでですね、税金を納めるっていう人は少ないんじゃないかなと思います。もう形だけのものでしかなくなってしまった。でもイエス様は本来の在り方、それはもう子供のようになってですね、そして神の御国に入っていく、そのことをイエス様は弟子たちに語られたわけです。そしてそのことのために私たちは向きを変えなければいけない。この世だけ見て生活をするんではない。じゃあどこに私たちは目の向きを変えていくのか。それは天の御国、やがて私たちが永遠に生きるそのところに目を向けていく。そして新約聖書のヘブル人への手紙の12章というところには、信仰の創始者でありまたその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかというですね、言葉があるわけなんです。だから私たちはこの世に生きているけれども、いつもその信仰を始めてくださって、それを完成してくださるイエス・キリストに目を向けて生活をする。もうイエス・キリストを見続けて生きる。小さな子供でも、もう親から目がそれてですね、もう見えなくなったらもう慌てて泣いて探し回る。もう私たちも失敗して慌てるって時があると思います。そしてもうダメだと。でもそういう時に目を変えるっていうことなんです。向きを変える。 子供が親の方に目を向けていくように、私たちも実は私たちを愛し憐れんでくださるイエス・キリストに目を向けていく。この世ばっかりの現実を見て生活するんではなくて、私たちは天の御国で生きるということのですね、その生き方に私たちは目を向けていかなければなりません。まあ、マタイの福音書の5章というところには、その天国憲法というようなですね、この天国で生きる者の人たちの、まあ、決まりって言ったら大げさかもしれませんけれども、生き方がそのところにも記されてあります。確かに私たちは今この世で生きているわけなんですけれども、私たちは天に目を向ける。イエス・キリストが私たちの罪を許してくださって十字架にかかり、そして永遠の命を与えるっていう、その約束のために死の中からよみがえられた、そのところに私たちは目を向けていくときに、この世のいろんな悩み苦しみから解放されるということであるわけです。イエス様は絶えず向きを変えて子供のようにならなければ天の御国に入ることはできないと、そのように言われました。そしてもう一つ大切なことがあります。それは五節に出てくるわけですけれども、誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです、とそのように言われたわけなんです。まあ、子供は無邪気です、純真です。しかしその反面わがままです。自分のことしか考えない、親のことを気遣うということも少ない、まあ、それがもう子供の一つの姿である。でも大人の人でもですね、そういう人はいるでしょう。もうわがままで自己主張し、もう他人のことなんてこれっぽっちも考えないで、もう自分の意思を押し通そうとする、そういう人がいるわけなんです。自分はなんでその人を我慢しないといけないのか、その人のことを聞いてあげなきゃいけないのか、実は理由はこの18章の5節にちゃんと出ています。私の名のゆえに受け入れるっていうですね、ことをイエス様は言われたわけなんです。私の名、イエスの名のゆえに受け入れる。使徒の働きを見ると、あの弟子たちが悪霊に疲れた人たちや病の人たちを癒すっていうところが出てるわけなんです。その時に必ず言ってる言葉があります。イエスの名によって命じる、悪霊を出ていけ、イエスの名、それはイエス・キリストの権威力ということなんです。ですから私たちは、なんであんな自分勝手な人、わがままな人を受け入れないといけないのか、イエス・キリストの名のゆえなんです。私たちが今生きているのもイエス・キリストのゆえである。イエス様が十字架で私の失敗過ちを許してくださった。イエス様は今も私を愛してくださっておられる。イエス様が愛されたように私たちもその人を愛するということであるわけです。あの最後の晩餐の時にイエス様は弟子たちの足を洗われました。それはもう奴隷のする仕事です。でもイエス様は、私はあなた方に手本を示した、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、それが私の与える戒めです、そう言われたんです。なんであんな身勝手な、もう自分の好きなことをやってる人を私は愛さないといけないのか、なんでそんな責任があるのか、それはイエス・キリストのゆえにということなんです。イエス様が私を愛してくださった、受け入れてくださった、そのことのゆえに私はその人を愛する。 ですからひょっとして私たちはそのように愛されていたんではないでしょうか。自分が愛する前に、勝手なことをする前に、もう初めから受け入れられている、愛されている、許された、その源はイエス・キリストにあった。イエス様がそのようにしてくださった。まあ、同じマタイの福音書の10章の42節っていうところを見ると、イエス様はこの小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません、そう言われたんです。その報いを与えるのは誰か、実は人ではないってことなんです。私たちに命を与え、命を守ってくださるこの方が私たちにその報いを与えてくださる。あの迫害者パウロも人生変わりました。彼が目指していたものは何か。天の御国に凱旋したときにイエス様から義の冠を与えていただく。イエス様が自分を出迎えてくださって、善活中なるしもべをよくやった。彼はそのことを求めていた。それまでは彼は自分がこの世で一番偉い人間になりたい、立派な人として評価されたい、神様にも認められたい、そう思ってたんですけれども、イエス・キリストの十字架の意味を知ったときに全く変えられた。逆に自分のような罪人が、もうどうしようもできないものが許されて愛されている、イエス・キリストの十字架の意味が分かったときに、彼はどれほど自分が許されて愛されているかということが彼は分かった。そしてまた復活のイエス様によって彼は励まされる。彼ほど信仰のゆえに迫害され苦難を受けた人は他にはいないかもしれません。しかし彼は絶えずイエス様によって慰められて励ましを受けていた。そしてイエス様から決して報いを失うということはない、彼は確信をしていたわけです。これらの小さいものにしたのは私にしたのである。イエス様は私たちにそう語ってくださっておられます。日々の生活の中で困っている人、弱い人、そういう人を見るときに、私たちもまたイエス様がどれほど愛を持って自分に接してくださったのか、そしてまた助けてくださったのか、そのことを覚えて、私たちもまた幼子のような素直な心を持って、そしてまた神様に寄りすがって、その愛の中に生かされ、そしてまた喜びと感謝を持って、このイエス様の愛を証しするもの、そしてまた行っていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。憐み深い天の父なる神様、今私たちは困難の中にあります。特に新型コロナウイルスが蔓延してきているっていうような状況の中にあります。何よりも私たちの心の中に平安を与えてください。またこのような私たちをも神様は愛し守ってくださっておられる。そしてまた私たちに永遠の命を約束しておられる。どうぞそのことを信じて、また私たちは神様のその救いの御手に寄りすがって、どうかまたこの困難を抜け出していくものとしてくださるようにお願いいたします。また私たちはイエス様が愛してくださったように、互いに愛し合い、また支え合い、助け合っていくことができるように、どうぞこの私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですと言われた通りに、どうかそのようになして、またイエス様は生きておられる、そのことを私たちは心の中で見るものとしてくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。